Hello everyone, thank you for joining me today. はい、みなさん、ロサンゼルスのまさみライトです。今日はね、朝からずっと出かけてて、でそれでまあちょっと夜のね、国際会議とかもあるので、今日は録音できないなって思ってたんですね。でも今日録音の時間をちょっとでも見つけたら、まあ、この話をしたいなと思ってたことがあったので、まあ明日にでも話そうと思ったら、なんと国際会議のね、Zoom の時間をホストさんが間違えてくれたおかげで、でそれでね、まあ、じゃあ1時間ちょうど時間が空いたので、まあ、録音できるなっていうことで今録音をさせていただいています。やっぱりこの話はね、今日を録音しといてっていうことなんだろうなってふと思ったので、皆さんにお届けをしたい今日の完成トークは、実はこの話です。2025年7月5日のお話をしたいと思います。まあ、だからといって私が何が起こるとかそういうのを知ってるわけではないです。なんかもうここでずっこけた皆さん、ごめんね、でもありがとう。実はね、まあ、いろんな人たちが7月5日のことを前にも私知ったと思うんだけど、7月5日とか何か知ってますかとか、何が起こりますかとかね、全くそのあたりを聞いたことがない人は、まあ、全然そのままでもいいと思います。まあ、そこでね、気になる人も全然気になったままでもいいかと思います。そこで私が今日お話ししたいのは、7月5日のゆえんと、そして宇宙からのおじさんのお話と富士山のお話とかをね、交えてちょっと今日は話をしたいので、まあどちらかというとやっぱりスピリチュアル的な、また不思議な世界のお話にの観点になるんじゃないかなって思います。実はね、朝準備をちょっとしている時に、で私いつものようにね、まあ時間がある時はね、毎日やってるわけじゃないんだけど、時間がある時は、まあその YouTube でね、聞き流しで、何を今日を聞いたらいいか出してくださいねっていうふうに言って、それでポンって一番最初に出てきたものをよく聞いたりするんですね。まあ流し聞きみたいにする時にはすごくよくて、でその時にね、出てきたのが、野生先生っていう方がいるらしくて、まあ面白い、なんか、まあおじちゃんって言ったら失礼な、多分大して年齢変わんないと思うのでまあその方が科学者さんらしいんだけども、ものすごいね、不思議なお話をしてくれる方で有名で、でそれをね、私は中信市の千恵子さんとかにもお話をすると、千恵子さんはその方を知ってるらしくて、で千恵子さんはね、いやもうあの方のお話はね、確信づいたところがいっぱいよなんて言ってくれたので、まあそれだったら、まあ全然ね、聞いても安心だなっていう人たちっていうのは、まあちょっと自分の中に入ってくる中でセレクトしながらね、でそこで今日お話を聞いていたら、まあすごい短い時間のお話だったんだけどね、わずか15、6分間のぐらいかなだったんだけども、まあそのお話の中の内容が8割ぐらい、私これ知ってるって内容だったんですね。でそこで皆さんに、まあいろんな観点っていうのを話したいと思います。自分が知ってるっていうよりもすごく納得できるところもあったのですね、内容、話の内容を全部知ってるとかそういう話ではなくて、まあ、それはこういう見解っていうかものもあるんだなって思いながら、ここに関係してきた話の8割ぐらいをすごく私もいろんなところで聞いてきたなっていうことがあったので、お話を進めていきたいと思います。そこにはね、その7月5日っていろんな人たちがいろんな予言をしてるらしいんですね。で、まあ、それも全然あれだと思うし、もう全然ね、どんな流れになるかなんて分かんないし、で前回もブログの時にこの7月5日に関したことをお話ししてた方のすごい興味深いですよっていうのもね、ブログの中にも確か入れたと思うのね。前々回ぐらいの時にも多分私概要欄にも入れたと思うんだよね。で今日のお話は、その野生先生って方がお話ししていたのは、7月5日ってすごく多くの人たちが目覚めるっていうきっかけのお話をしていたんですね。だからその先生は地震とかそういうことではなくて、 みんなの意識が集合体が目覚めるっていうこと、まあ、その背景の中でのいろんなエピソード、頭が痛くなるとかいろんなことっていうのをね、そういうお話をされていたんだけども、すごく納得いくことが多いんですよね。で、まあそんな中でね、私は小さい頃からね、皆さんにも何度も話しているように、8歳の時に天使がねお話ししてくれた未来の話って、もう遠い先の未来になるけども、人々の心とか人々の意識っていうのがね、変わらないといけない時代が来るって言ったんですよね。今でこの意識っていうことは分かるんだけども、その頃は意識っていうのを使ってなくて、人々のね、まあ人の心を変えなきゃいけない時代が来るって言ったんでしょうね。だから私はどうやって変えるんだろうって、すごく子供なりに疑問を持っていて、どういうことなのってすごい思いながらも、本当に小さい頃の自分の知ってる、または理解ができる範囲っていうのが、もちろん年々広がっていくわけよね。で、その広がっていく中で理解をして、あ、こういうことなんだなって、そういうね、流れというのが今のこの時代のことを示しているっていうのは全く知らなかったんだけども、まさに今のこれからの時代のことを言ってるんだなと思ったんですね。これはね、地球全体の周波数っていうのが本当にどんどん上がっていって、まあそこの次元の歪みとかをね、2012年にものすごい大きな感覚っていうものを感じてから、これまでの期間の間でどんどんどんどん周波数とシフトっていうのは変わっていってたんですよね。だからこそこのタイミングを今来てるんだなってふと思ったんです。で、そこでね、うちの父は2015年の7月に亡くなったんだけども、実はその7月の5日っていう日は、実は私にとって忘れられない日でもあるんですね。で、今はもう10年経って2025年になりました。でもすごい元気だった父が、私は息子のサッカーのオープンハウスとかでずっと息子の様子を見ながら父と国際電話をしていて、で、ちょっとなんていうのかな、ちょっと気分が悪いんだよねっていうことで、まあ熱中症なんじゃない、大丈夫みたいな話をしてたんですね。そんな父を姉たちが病院に連れて行ってくれて、で、あれよあれよっていううちに、ね、普通に入院して、あっという間にその具合が悪くなったんだけども、まあそのね間のことっていうのは、私の中で実は疑問っていうか、不思議なことが起こったかもしれないと思うことは今はまだ言えないけれども、でもその時にね、うちの父が亡くなる前に一回危篤状態になった時っていうのが、私がイベントをする直前で、本当にで、それでもう、沖縄に緊急で戻ってきてほしいって、で、しかもそれは東京にロサンゼルスから着いて本当に間もない時だったんで、しかもホテルもチェックインしたばかりっていう感じだったんですよね。で、それで、でもうつい本当に数日前まで普通に話をしてた父が、なんでこの状態で危篤なのって、私はすごく理解ができなかったけども、すごく自分の心臓のバクバクの部分から、あ、もうこれはもう行かなきゃいけないってことで、それで息子と一緒にもう行こうって言ったんですよね。その日はうちのっていうか、私のね、亡くなった一番上の姉の誕生日で、もう姉の誕生日7月4日なんだけど、その日に絶対亡くなってはもうみんな困るっていうか、まあ困るっていうか、まあそれを理由にもう絶対に生きてって、絶対にもう生き返るんだよみたいな感じでみんなが励ましていた時で、で、それで私たちもギリギリ到着をして、本当にもう無理ですって言われていたのに、1月の5日に実は父はどうにか命をつないでいったんですよね。まあそれから私は奇跡の1週間って呼んでいるんだけども、本当にその奇跡の1週間で、上の長男とうちの主人が到着した時に、父がいきなりパッと目を開けて、もう本当に何事もなかったのような感じで、1週間をみんなと過ごして、このまま回復をして元気に対応していくんだなと思ってた父が、7月5日から1週間後にうちの父は旅立っていったんですよね。 だからこそ7月5日っていう日は私の中でものすごく自分の記憶の中に印象的な日だったので、2025年の7月5日っていうことを多くの人たちが話している時に、私はすごくなんていうのかな、冷静にっていうか、まあ、静かにすごく stay back and watching over っていう感じだったんですよね。まあそんなことを見ていたっていう時でもあったので、すごくその日っていうこの思いっていうのが実はありました。そしてね、その今日の YouTube の流れの中から言っていたのが、富士山からのね、そのなんていうのがスイッチがオンになってみたいなお話があってね、それで多くの人たちの意識っていうのが目覚めるっていうお話が出たんですね。でこれはあり得るって私はすごく思った部分であるんですね。なぜなら多くの人たちがね、私がずっと前にブログで書いた宇宙からのおじさんのお話をね、すごく大ファンでいる方たちいっぱいいて、もう本当に不思議なおじさんだったんだけども、で魂を入れ替えるってお話をね、だいぶ前に私このラジオでもお話をさせていただいて、そのおじさんからの提案だったんだけども、そのおじさんがすごく説明していたのがまさに今日聞いてた YouTube の中にあるようなお話で、でおじさんはいつもその UFO に変身をして富士山の中に入っていくっていう話をしてくれたんですね。で私たちは沖縄にいて、でおじさんももともと全然沖縄より小さな島にいて、で時々その那覇の方に出てきた時に私のところにね、私が働いたところに立ち寄ってそんな話をしてくれたりっていうような、まあ、不思議なおじさんだったんだよね。でも話をすることがすごい宇宙的な不思議なところで、とてもリアルだったんですよ。なぜなら例えばその天皇家の方が亡くなった時のお話とか、でその霊体的な部分とかいろんなことをすごい話するおじさんで、でそのおじさんが、まあ、君も僕らと同じようなね、この地球のことをもっとやれる人にならないかっていうことで魂の入れ替えをね話をして、でそのおじさんたちが持っているような魂だと宇宙人っていうかね、宇宙人っていうか、まあ、UFO に変身できるよみたいなことだったので、まあそんな軽い言い方の話じゃないんだけども、でもそれはやっぱり同じような魂を持っているからこそ君にその提案ができるって言ってくれたのはありがたいことでもあるけれどもっていう話は前のその魂の入れ替えのところでお話をしたと思うのね。でそのおじさんがその富士山の中に入ってっていうお話なんかも、私はブログで宇宙からのおじさんのところでは細かくは書いてないんですよ。なぜならすごくブログを始めた頃に書いた記事でもあったので、もうブログを書いて18年ぐらいなわけをねなってくると、最初のやっぱり数年間ってどこまで書いていいのかなってすごくドキドキしました。不思議なことをいっぱい書いていいのかなとか、だからこそ言葉も選びながら、私が書いてきたことっていうのは半分も詳しく書いてないんですよ。なぜなら本当にいろんなことが起きたりしていたので、どこまで話していいか分かんないっていうところがあったんですよね。でも今は時代が変わってきて、もう18年なんて言ったらほぼ20年近い時が来れば当たり前にいろんな人が知るようになっていて、いろんな人が YouTube に語ってると、あ、私ももう少し話してもいいのかなっていうような思いになってきたのが私の今のなんていうのかな、 It's my feeling っていう、まあいいんだろうなって納得できているところなんですね。そして今日の話でもコードとかね、そのみんながなんていうの、それが稼働してオンになった時にって話をちらって言ってたんだけども、私は下の子を産んだ時にものすごく変わった症状が起きた時にね、もう不思議なことで助けてもらって今があるんだけども、それは今度話しますけども、その時にもねずっと病院の先生方に、ある自分の脳の一部にコードが埋まってるって病院の先生にすごく言っていたんですよ。だからそれを当たり前になんていうのかな、病院でね見えるものでもないわけだから、 どんなに CT 撮ったって映るものでもないし、取り除くことができるわけではないんだよね。でもそれがどういうものなのかっていうのはすごく自分で知っていて、でそのことをすごく言っていて、だからこそすごく自分の肉体っていうものの付き合い方っていうのもすごく私の中では、学んできた分、いろんな人にアドバイスできるっていうところもね、今に至ってると思うのね。ではね、今日のポイントとかまとめっていうのは、今私が感じてる共通点で、宇宙からのおじさん、私の父が亡くなった時の日付の7月のね5日に起きたこと、まあ、そしてあとおじいちゃんっていうか私のお父さんが亡くなる前の話だけども、そして脳のコードとか記憶のコードとか、そういうところが今こうやってお話はできるってことは、地球全体の中でもう OK だよみたいな、それは実は去年の8月ぐらいからもう合図が来たなっていうのが実はあったんですね。だからこそ、まあもっともっとね深くってなってくると、有料のそういうリスニングのね、そういうなんていうのチャンネルを持ちたいなと思いつつ、またそれもまだ全然実現にはなってないんだけど、まあでも今皆さんにね無料でできるお話の中で、できるところまではすごいしたいなって私も思っている中で、要はこれから先、今までもたくさんの人たちが目覚めてきたけれども、これからもっと深い目覚めって、その深い内なる部分がアウトバンドっていう流れっていうのができると思うのね。それはね、自分の過去性で、だいぶ前にポロって魔女だったんだよねっていう話とかしたけれども、まあ、そこで反応してくれてる皆さんもありがとうございます、まあ、そこでね、その記憶の部分も含めて、実は今現世でもいろんなシンクロセリーとか、その時代の背景の人たちにもあったりとかね、いろんな私にとっては当たり前の引き寄せっていうのがすごい起こっていて、でそれはこれから先多くの人が意識っていうのがもっと目覚める段階に来ているのは確かです。そこでやっぱり何度もブログで言ってきたんだけども、余計な思いとか余計なっていうのは、なんていうのか、必要のない思いとか必要のない苛立ちとか必要のないネガティビティな部分っていうのがあるわけよね。そのネガティビティなことはもちろんあなたに多くのことを気づかせるために起こったことはいっぱいあると思います。でもそれをに対論っていうように、しがみついていては絶対次に進めないところが出てくるので、もちろん次に進むためにいかに自分の意識をシフトできるかっていうところがこれからの鍵にもなっていくので、そういうお話はもちろん、いろんなところでエピソードの中に入れていきたいと思うし、皆さんがいろんなお話を聞きたいって言ってることもすごいありがたくて、私もすごい嬉しくてね。でもちろん子育ての話とか夫婦の話とかいろんな成功の話とかいろんなジャンルがあるんだけども、 But it's all part of me。 その全てが私の人生の一部でもあるので、そこも含めてこれからもね、いろんなパーツパートがこれとこれが結びついてるんだな、まさみさんが話してたこれが自分のところではこういうところで私はその話を聞くべきだったんだなっていうような、さらに皆さんの部分での気づきっていうのがもっとできるようにしていただけると、もっと皆さんがね、グレードアップした聞き方っていうのもできると思うので、それが今必要なタイミングにも来ていると思うので、Stay tuned everyone、ね、ぜひつながって聞いていってくださいね。 Thank you everyone。 それでは Promise me love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you。 そしてポッドキャストでこの間ね聞こうと思って、私の友達がいつもスタイフで聞いてるんだけど、ポッドキャストで聞いてみようと思ったら、まさみさん、スタイフじゃなくてポッドキャストもずっと最低平均20以内に入ってますよって。で、まあ、ずっと前に私始めた頃っていきなりもう上位トップ3とか1番とかをいただいた時に、ワオって、そうなんだって私も思ったんだけど、それから結構ランキングなんて思いっきり忘れていたので、 久しぶりに調べたら、まさみさんずっとね50位内とか20位とかトップ10とか1位とかもう行ったり来たり行ったり来たりしてるみたいですよみたいな言ってたんだけども、どっちにいてもずっとこうやって50位内に入ってるってことも皆さんのおかげだし、もちろんスタイムとかスポーティファイで聞いてる皆さんの本当におかげでもあるので、そうなってくるとやっぱりいろんなところで皆さんがアクセスをして聞いていただけているんだなってところはすごいありがたいと思いますので、もうぜひいろんな形で皆さんの意識のレベルアップに活用していただけると嬉しく思います。でちなみに私 Spotify とか他のとことか、まあ、ポッドキャストとかメッセージとかできるかって分かんないんだけど、きっと多分できないと思うんだよね。でちなみにいろんなところでまさみさんにメッセージ送ったんだけど全然読んでない気がしますって言うけど、それはねきっと届いてない可能性もいっぱいあるのね。で基本的に私にアクセスで届くっていうのは多分 SNS とかからのメッセージとかそういうのとか、またはそのメールとか、それはブログのところでもあるんだけど、で実はブログから通してのお便りなんかも結構スパムに入ってたりであって、なので、まあ、私から全然返事がない無視されたと思ってる皆さん届いてない可能性大なので、覚えておいてください。 Thank you everyone. それでは You all have a beautiful day. ロサンゼルスのまさみライトでした。